聖書をお読みします。最初に旧約聖書詩編第23編1節から6節までをお読みします。旧約聖書854ページ。旧約聖書854ページ、詩編第23編。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。主の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。と引き続き、と新約聖書からとヘブライ人への手紙11章1節から3節までをお読みします。新約聖書の414ページです。と新約聖書414ページ、ヘブライ人への手紙11章1節から3節までをお読みします。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。以上です。祈祷を捧げます。私たちの主なる神様、私たちは今朝昇天者記念礼拝に招かれています。あなたは生きておられる者の神であり、またすでに亡くなられた者の神であられます。そしてまたこれから生まれてくる者の神でもあります。今信仰を持って歩んだ教会の先輩たちを覚え、その人たちの歩みや生涯があなたによって支えられ、守られ、導かれたものであることを覚え、感謝しようとしています。この礼拝をどうかあなたが導いてくださいますように。すでにあなたのもとに召された方たちの信仰や隣人に対する愛、神の国を目指す前向きな生き方を今思い起こすことができますように。そしてそれをまた私たちも受け継いでいくことができますように、どうかあなたが力を与えてください。私たちはすでに亡くなったものも、今生きているものも、これから生まれてくるものも、共に主に結ばれ、神の家族とされています。私たちが共に平和に歩むことができますよう、どうか導いてください。すでに亡くなった人たちと共にいてくださる主イエスの恵みが、 すべてのものに及びますように、また特に今苦しめるもの、悲しめるもの、さまざまなことで困難な状況に立たされている人たちの上に、主イエスの恵みと希望とが豊かにありますように、今日全世界の教会で守られています礼拝の上にあなたの祝福を与えてください。そして私たちがさらにこれからも神の国を目指して前進し続けていくことができるように、どうか導いてください。主イエス・キリストの愛と祝福と平和とが地上のすべての人たちの上に及びますように、また今ここに礼拝に参加している人々の上にあなたの祝福を豊かに与えてください。主イエス・キリストの御名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。日本語で人という言葉は、猿とかいろんな動物、ウサギとか、そういった生き物と同じように、動物の一つ、生物学上の一つの、種としての存在を表すものとして用いられています。でこれに対して人間という言葉は、人の関係性あるいは社会性に注目するために注目して使われるようになったと言われています。でもちろん、猿などの動物の中にも社会性を持つものがあるということは知られていますけれども、人間とは比べ物にならないと思います。古代の哲学者のアリストテレスは人間を指して社会的動物と呼びましたけれども、人間が社会の中で生きる存在であることは古くから知られていたことでした。で、日本語の人間という言葉は、人とそれから間という二つの漢字から成り立っています。で、まさに人間というのは間に生きる存在であるということができます。で、人間がその間に生きる存在であるということは、一体どういう意味なのでしょうか。間という日本語にはいくつかの意味があると言われていますけれども、第一に二つのものに挟まれている部分という意味があります。例えば時間的には2時と3時の間とか、あるいは地理的には東京と大阪の間というときに間という言葉を使います。第二に、一続きの時間あるいは空間と、意味があります。例えばしばらくの間とか、あるいは本の間に何かしおりが挟まっているとか、そういう表現を取ることがあります。辞書にはさらにさまざまな用例が書かれていますけれども、一体人間というのはどのような間に生きる存在なのでしょうか。で、私は2つのことが重要なのではないかと思います。第一は、人間は他の存在との間に生きるものであるということです。私たちは決して一人で生きているわけではありません。多くの人たちに囲まれて生きています。で、しかし多くの人たちに囲まれて生きるとは、例えば新宿駅に人混みの中で多くの人たちに嫌がおうでも囲まれてしまうように、大勢の人たちがいて、ただその中に自分がいるということを意味するのでは決してありません。そういった雑踏の中で多くの人たちに囲まれていても、私たちは自分が孤独であると感じることがあるのではないでしょうか。多くの人たちに囲まれて生きるとは、さまざまな人たちと関係を持って生きるということです。私たち人間にとって大切なことは、自分一人が生きる、自分一人がどう生きるかということではなくて、 そうではなくて、さまざまな人たちとの間で関係を築き、する育て、またある場合にはその関係をどうやって深めていくかということです。で、その場合に関係という限り相手がいることですから、自分一人の思い通りにはいきません。相手とどのような関係を築くのか、自分の思いをどのように相手に伝えるのか、相手の思いをどのように聞くのか、そしてそこから何を生み出そうとするのか、で、それが私たちにとって大きな問題となります。で、ところで私たちが関係を築いて歩んでいる相手というのは、これは人間だけではありません。私たちはそもそも神様との関係の中に生きる存在であります。聖書には神様が天と地を創造されたのだと記されています。神様が人間を作り、私たちに命を与えてくださったのです。で、しかも神様が私たちを祝福し、私たちを守り、導き、私たちと共にいてくださるのです。神様の方から私たちと関わりを、関係を持ってくださるのです。だから私たちは決して一人で歩むものではなく、私たちは神様との間に生きるものであるのです。で、このように人間というのは、第一に神様との間で生きるものであり、そしてその神様に生かされながら人間同士の間にも生きる存在であるということができます。で、さて、もう一つ思い起こさなければならないことがあると思います。人間というのは第二に時間の中に生きるものです。過去と未来との間に挟まれた現在に生きるものでもあります。私たちは決して何も考えずに、現在という時を自然に備わった本能の赴くままに生きているわけではありません。私たちは絶えず過去を踏まえ、過去に学び、過去を生かしながら現在を生きています。しかし、過去に縛られて現在を生きなければならないということではありません。私たちは未来を目指し、未来に希望を抱きながら、つまり未来に新しい可能性を見出しながら今を生きています。私たち人間にとって大切なことは、いかに過去を踏まえ、何を過去から学ぶか、そしてその学んだものをいかに未来に向かって生かしていくか、いかに未来に新しい可能性を追い求めて生きていくかということです。その時に私たちが忘れてはならないことは、やはり私たち人間を創造した、私たち一人一人に命を与えてくださった神様がおられるということです。そしてその神様が私たちを神の国へと招いていてくださるということです。その神様の前で私たちは命が与えられたことを感謝を持って覚え、その命を生かし、私たち一人一人に神様から与えられているものを生かしながら、神の国へと希望を持って前進することができるのです。で、このように人間というのは間に生きる存在であります。神様やそれからさまざまな周囲にいる人たちとの間に生きる、そしてまた過去と未来との間に生きる存在であります。で、そういう存在として私たちは神様やさまざまな人たちと、あるいは過去や未来とどのように関わりを持ちながら歩んで生きていくべきなのでしょうか。で、このことを考えますときに、一つの重要なことは、 そのような関わりというものは目には見えないということです。関わりとか関係性というものは、これは目で見ることができるものではありません。あるいは手で触ることができるものでもないし、耳で聞くことができるものでもないし、鼻で嗅ぐことも舌で味わうこともできないものだということです。私たちの五感とよく言う言葉が使われることがありますけれども、私たちの感覚で捉えることのできるものというのは、今この時に実際に存在するものだけです。私たちは聖書を触ったり、あるいは聖書を読んだり、あるいは誰かが聖書の言葉を読むのを聞くことはできます。しかしそれだけでは聖書を理解することにはなりませんし、まして神様との関係に生きることにはなりません。私たちは神様を直接自分の目で見ることはできません。あるいはこの地上においても人の心を覗くことはできません。現在残っている遺跡とか考古学的な資料とか文献とかは見ることができる、読むことはできますけれども、過去に生きていた人を見ることができるわけではありません。あるいは未来の可能性というものを手で触って確かめることができるわけではありません。しかし、私たちは神様との関係に生かされています。また、自分の周にいるさまざまな人たちとさまざまな関係を作りながら、共に歩んでいます。また私たちは過去に関わりを持ち、そして未来に希望を持って歩んでいます。見えないものに関わりを持ちながら生きるということは、私たち人間にとってとても大切なことです。その見えないものにどういうふうに私たちは関わっていくことができるのか、そういったことについて私たちはなかなか考えることができないでいるかもしれません。実際に私たちが日々の生活の中で考えることは目に見えることばかりです。先ほどお読みしましたヘブライ人への手紙11章1節にはこう記されています。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。で、この言葉から、またこの前後の箇所から、私たちはさまざまなことを理解することができると思いますけれども、ここではいくつかの点に絞って述べたいと思います。この聖書の箇所は、見えない事実が存在するということ、そして信仰によってそれを確認することができるということを語っています。決して空想や思いつきではなくて、見えないけれど見える、見えないけれども見えない事実というものが存在する、でそれを確認できるということが大切なことです。そしてそれは信仰によって可能になるのだと言われています。でここで信仰という言葉、特に日本語の訳語というのは、信じるという言葉と仰ぐという言葉の2つの部分から成り立っています。仰ぐというのは、これは人間が神を見上げる、仰ぐわけですから、信仰というと人間の側からの神様に対する一方的な働きかけのことだと理解されてしまいます。私はこの信仰という言葉にはいつも引っかかりを覚えます。神様を仰ぐというのは、これはもちろん人間としてその通りなのですけれども、でも信仰という事柄には、人間の側が神様を仰ぐという、そういう人間の行為だけではなくて、むしろ神様からの働きかけというものを前提にしている、そういった面があるからです。信仰というのは、人間が神様を仰ぐという、その人間の側からの一方的な働きかけによって可能になるのではありません。でその点では、愛ということと全く同じだと言えると思います。 神様が人間を愛してくれる、神様が私たちを愛していてくれるから、私たちは神様を愛することができるようになるのです。信仰ということも全く同じことだと言えると思います。神様が人間を信頼していてくれる、人間をご自分の相手としてみなしてくださる、神様が人間に働きかけをしてくださる、でそういう神様の側からの働きかけがあって、それで私たち人間も神様を信じたり神様に仕えたりすることができるようになるのです。だから私たちは信仰ということを思い起こすときに、何か私たちの一方的な働きかけがそこで要求されているのではなくて、まず神様が私たちに信頼を寄せ、私たちに力を与え、私たちを導いていてくださるのだという、その事実をまず第一に覚えなければならないと思います。神様は私たち人間を信頼していてくれます。神様は私たちを信じていてくれます。だから神様の方から私たちに知恵や力を授けてくださるのです。その神様が私たちを信じて私たちに委ねてくれたその知恵や力を、私たちは一体どういうふうに用いるのか、私たちは本当に神様のその働きかけに応える、そういった生き方をしていくのか、神様から授かった知恵や力を神様を信じるために、そしてまた人と人とが信じ合い共に生きるために用いていくのか、でそのことが問われているのだと言えます。でいずれにせよ、そういう働きかけの中で私たちが一方的に信じるというのではなくて、神様が私たちに信頼を寄せ私たちを守り導いてくださる、神様の働きかけがまずある、でそういう中で私たちも神様に対して働きかけるという、そういう中で私たちは見えない事実を確認することができるようになります。つまり3節には、神様がこの世を創造されたということ、私たち人間を作り私たちに命を授けてくれたと、私たちを日々見守っていてくださるという、そういうことがここで一言で言われていると思いますけれども、そういう事実を確認することができるのです。私たちは今聖天使記念礼拝を共に守っています。私たちが今ここで求められていることは、何よりも見えない事実を確認することであります。神様のもとに召された人たちの中には、かつてこの教会に会員として所属しておられた人たち、あるいはそうではない人たちも含まれるかもしれません。しかし誰もが神様によって作られた存在であるのだと、神様から命を与えられ、神様に守られ生かされながらその生涯を歩み続けるものであったという事実には変わりがありません。私たちはすでに亡くなった人たちを見ることはできません。でももはや見ることができなくなったとしても、それで関係が終わってしまうわけではありません。また神様が私たちのために働きかけをしてくださったというその事実が消えてしまうわけではありません。こういった見えない事実というものを確認することが、今私たちに何よりも求められていることです。人と人との関係というものは、目で見ることができなくても存在し残っていくものだと思います。その人とのさまざまな関わりというのは過去の出来事となり、もはやこの現在には存在しなくなっても、もはや見えないものとなっても、でも存在し続けるものだと言えると思います。この地上から親しかった人たちの生きていた痕跡が失われていこうとも、でもその人が生きており、その人がさまざまな人たちとの 関わりの中に生きていたという事実には変わりがありません。私たちが神様の力に生かされながら人と人との間で築き上げてきたものというのは、その相手がいなくなり、かつてと同じように築き上げていくことができなくなったとしても、別の形で受け継がれ、新しい実を生み出すものです。かつて親しかった人たちから学んだことは、あるいはかつて親しかった人たちと共に経験したことは、私たちはそれを未来に生かすことができます。それはそもそも神様がまいた種というものが、必ず将来において実を結ぶものだからです。私たちはそういった意味で今、天に召された人たちのことを思い起こしたいと思います。そしてその際に、その召された人たちがいかにその人たち自身の一人の力で立派に生きたかということよりも、その人たちが神様に命を与えられ、神様に守られ、神様のもとに生かされてきたということを覚えたいと思います。また、その人たち一人一人が決して一人の力ではなく、多くの人たちと共に力を合わせ歩んだということ、また、周囲にいる多くの人たちにさまざまな良い影響を与えてくれたということ、そのことを思い起こしたいと思います。そしてまた、その一人一人が神様の働きに自らも応えようとして、神様を愛し、人を愛しながら歩んだという、その歩みを思い起こしたいと思います。そして私たちは、召された人たちと共に歩んだ過去を踏まえて、その過去から得たものをさらに未来に生かすことができるのです。過去を未来につなげていく、過去を未来に生かすというのは、私たちにこの現在を生きる者に与えられている大きな使命であると言えると思います。私たちはそれぞれ神様からバトンを渡されています。バトンというのはリレー競争で走者が手に持って走り、そして次の走者に手渡すあのバトンですけれども、神様から与えられたバトンを私たちは天に召された人たちから受け取り、それをまた未来に生きる人たちに手渡すことができる。で、そのために私たちはたくさんのバトンを、バトンは何本もあっていいのかもしれませんけれども、バトンを受け取り、そしてそれをまた未来へつなげていきたいと思います。かつて親しい人たちとの間で育んできた愛というものを、新しい世代の子どもや新しい世代の孫たち、未来の孫たちに生かすことができるかもしれません。あるいは家族や教会の仲間、あるいはこの世の困難な状況に立たされている人たちの間で、過去の良いものが未来にも受け継がれていきますようにと心を込めて祈ることができるかもしれません。で、いずれにせよ、神様が始めたこと、神様が天と地を作られた、そして私たちにそれぞれに命を与えてくださったという、この神様が始めたこと、神様が始められたことは、人間の死によって終わりになってしまうのではなく、それは何らかの形で未来へ引き継がれていきます。そしてそれは大きな収穫を実らせることになるのです。で、そのことを望み、その望みが達成されることを確信しながら、私たちは歩んでいくものとなりたいと思います。そして私たちは人間として神様との関係の中に、そしてまた共に生きる人たちとの関係の中にしっかりと立ち、過去を踏まえ、過去の出来事に学びながら、未来に希望を持って生きていくものとなりたいと思います。祈ります。天の主なる神様、あなたが天と地のすべてのものを作られたこと、そしてあなたが私たちに命を与えてくださったこと、あなたが私たちに力を与え導いていてくださっていることを覚え、心から感謝します。 あなたの御守りのうちに、私たちはさまざまな人たちと関わりを持ち、共に生きることができます。私たちはあなたがもたらしてくださった過去の良いものを未来に生かすことができます。あなたによって生み出された見えない事実を確認し、あなたが未来を生み出してくださることを確信しながら歩むことができますように、今ここに集う一人一人の上にあなたの祝福を豊かに与えてください。またこの教会に関わりのあるもの、いろんな理由で今日ここに来れないものの、でもこの出会いを覚えて共に祈っている人たち、その一人一人の上にもあなたの関わり身と導きとが豊かにありますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌と390番、390番を歌いましょう。